モアジャパン、
こんにちは、エドワード、ジ・エンド・ナガタニです。
長谷川です。モアジャパンはアニメ、漫画、声優、カルチャー、インターネット等々、ジャパンカルチャー、横断系愛情ツッコミ番組です。ジ・エンド？
はい。ちょっとやっぱ、挟んでいかないといけないわけですね。
そうですよね。
いやー、今日アニメの話がしたいなと思います
。おー、したい。確かに。始まってますからね。はい。だいぶ。
この間もね、アニメの
何見るのっていう。
アニメの話をしましたけどね。うんうんうんうん、あー、ちょっと、僕はちょっとやっぱ水星の魔女が。
おお、
もう。
すごいですか？
もうビクンビクンです。
ちょっと実は私まだ見てないんですよ。
あら、じゃあちょっと詳しくは話さないですけど。
うん、全然話してもらっていいんですけど、そうそうそうそう。
いや、だからその、一期が終わってね。
うん。
あの衝撃的な最終話から。
ね、バーンでね。
バーンから。始まった、なんだけど、僕がびっくりしたのが、中身の話はしないけど、
うん。
普通にすんなり始まって、
お
う。もうなんか続編というか、もう、先週、最終話あって、もう次始まりましたぐらいな。なんかね、新しく始まった。
何事もなかったかも。
何事もなく普通に始まって、普通にやってて、それがまず一個びっくりした。
うん。
で、まあ、なんか前回よりも、そのもうすでにキャラクターの自己紹介が全て終わってるから、ストーリーの展開がしやすいんですよ。
はいはいはいはい。
なので、
話が早いみたいな。
もうね、どんどこ進んで、どんどこびっくりして、どんどこ進む。
でもいい2期だね。
そうなのよ。
うん。
だから、まあ、冒頭で言った、エドワードの、
G エンドですか？
ジェンド・ナガタニに関してですね、今回エンディングテーマ、オープニングテーマが、ヤマさん。
おう、ヤマさん。
がやっておりまして、スラッシュというテーマ、うん。エンディングテーマが、実は発表されてなくて、当日発表、流して、急に発表。
おお、
なんと、アイナ・ジエンドがですね、エンディングテーマ。
そうだったんだ。
なんだこの声、あれみたいな。びっくりしました。人選がやっぱすごいなと。
おもろいね。
うん。だから、ちょっと音楽の話になってしまうんですけど、
うん、
でもね、結構やっぱり、ね、ちょっとその、なんだろうな、水星の魔女との、この、呪いをテーマにしてるかどうかわかんないんですけど、うんうん、その、やっぱ、なんか、世界観にすごい合った、ちょっと奇妙な歌でしたね。
うんうんうん、へー、面白いね。
うん。で、今は、ちょうど2話終わったところなんだけど、もうね、怒涛の展開すぎるんで。
2話で？
相変わらずです。
すごいですね。一応今日収録時点で4月20日、20日なんで、はい、まあこれちょっと配信数何日かわかんないんですけど、それぐらいの今、見たところですっていうところだけ。
は
い。
来週楽しみでしか
ない。他は見てないですか？
他はね、一応ね、推しの子とかは見ました。
ああ、はいはい、推しの子は見ました。
90分、
はい。はい。すごいですね、初回90分ね。
一巻丸々と。
ねえ。
やりきった感じで。
いろんな展開がすごいおもろいなと思って。もう TikTok のも当然やるし、YouTube とかも出てるし、うん、なんかサブものがやっぱすごい充実してるなと思いながら、
うん、
でも含めてだけど、まあやっぱ気合が違うなっていう。
まあなんかね。
うん。
まあでも。
渋谷にさ、渋谷駅降りてないや。ハチ公前の交差点、めちゃくちゃでかい広告出てるよね。
そうな
の。うん。
そうなんだ。
あの丸いメンズ館の方の、長い、細長のやつ、推しの子だったよ。ドーンと。
すごいね。
そう、だからめちゃくちゃ。
押しまくってんの？
そう。ああ、気合入れてるっていうか、なんか一個のムーブにしようとしてるんだ、を感じるぐらいには出てたから。
なるほどね。
ちょっとびっくりしちゃったな。
まあ、僕はそんなにやっぱり、
うん。
苦手だったな。結局やっぱり苦手だった。
はいはいはい。
やっぱり。まあ、面白い。うん、
どこまで行くの、何をするのかだけど。
そう、改めて漫画も読みましたけど、うん、やっぱちょっと、途中でやっぱ、離脱しましたね。2回目も。
なんかね、難しい。
僕は、ね、
もちろん。
多分みんなすごくそれいいと思うんだけど。ここはちょっとダメでしたね。
なるほどね。でも見た上で、自分にはちょっと合わないなと思って。
そう。
見るのは全然
大丈夫ですか。いやでもすごい。うん、ただ、一個だけ。言わせてほしい。もうね、弱そうよ、天才だ
あれはいいよね。MV もさ、YouTube ですぐ上がってさ、
すご
かったもんね。
すごい。なんなんて思った。
うん。作品組み取り系上手アーティスト。
いや、もちろんそうですよ、もう。
だけどさ、
言ったらさ、ね。
だいぶですよね。
わざわざ小説だってさ、そのためにあるわけですから。
うん。
そう。その前に、夜遊びも、 アイドルを出す前に、うん、2週間か1週間前にもう1曲実はリリースしてて、そっちもあのまた小説を元にした作品だったけど、俺すごいそっちの曲が好きで、
うんうん、
いや、これもまたちょっとその文学のところを読み取って、なんか、文学ってやっぱさ、言葉にすごい、やっぱ力があるからさ、それをさ、うんうんうん、ちゃんと読み取ってさ、ここを歌詞にすればいいみたいなさ、
はいはいはい、
あんな ずるいなーって思って響くのよ、そしたら、もう絶対に。うんうんうんうん、で、こう、ああ、いい曲だわ、みたいな。で、夜遊びさんのいいところってさ、やっぱ曲ですごい遊んでくれるし、
はいはいはい、
今の音を作ってくれるから楽しくてしょうがないのよ。
うん、かといって別にずれてるわけでもなくて、
そう
ちゃんとね、作品を捉えてるものが出てくるもんね。
それでやってくれて、満足満足って思ったらさ、アイドルですよ。
アイドルね。
はぁ、すごいな、これ何曲作るみたいな。
そろそろもう、ありますか可能性。もう AI が作ってる可能性ありますか
?AI が作ってる可能性ありますか
そろそろ考えなきゃいけないよね。AI が作ってる可能性は。
うん。ある。全然ある。うん、怖っ。やだわ。あのね、AI で言うとね、ちょっと別に、まだ別の話になっちゃうんだけど、最近なんか VTuber の生放送を全部学習させて、ボーカロイドみたいなのを作ってる人いた。
どういうこと？
声を全部、とにかくもう生放送の声を全部ぶち込んで。
はいはいはいはい。何喋ってるかっていうの
を。そう。で、それをやってなんかゆっくりボイスみたいな感じで。
はいはいはい、はい。
喋らせてるやつとかがあって、夏色まつりちゃんの声学習させて喋らせましたみたいなのがあって、結構まんまで、本人もびっくりしてた。
受け答えできてるんだ。はぁ、おもろいな。
やばーと思って。
あ、でもなんだっけ。メンタリスト大悟が、ちょっと似たようなこと言ってたわ。
あ、そうなんだ。
ごめん、切り抜きでしか見てないからあれなんだけど、要は、生身の人間であっても、チャット GPT と、ディープフェイクを、
うん
使って、喋る内容は、チャット GPT がもう考えられるし、できると。で、それに、ディープフェイクで自分みたいな人が喋ってるって、あれだ、ボイスチェンジャー。ボイスチェンジャーで、
うん、
まあ、ボーカロイドだね、ボーカロイド的な機能をつけて、要は、自分の声っていうものが出るものを作り、
うん、
テキストはチャット GPT が考える、喋ってる声は自分の声がベースになってるボーカロイド、
うん、
で、みんなが見てる映像はいつもの、要は背景が固定されてる場所で、何か人が動いて喋ってるっていう風。でもそれはディープフェイクで、顔はもう完全に自分なんだよ。大悟の状況で喋ってる。うん、で、これが出て、みんなが、大悟が新しい動画出したって思ったら、通じるじゃん。
通じる。
そうするともう何もする必要がないわけですよ。
うん、
だから、ある種の思考パターンとか、テキストの内容さえ監修してうまく出せれば、自分が出て喋る必要もなくなってくるっていう。まあ、ある種の自分を VTuber 化でもないな。自分を VTuber 化プラス AI にするみたいな。まあ、まず呼び方がないと思うんだけど。
そうだね。
AI VTuber でいいのかな？
まあ今 AI Tuber って言葉あるけど。
あ、あるんだ。
あるわ。
まあ AI Tuber になるのかな？そうすると AI Tuber っていうのができるとしたら、そういうのできるなとか、あとその清水亮さんってあそこですね。言論とかに関わってる。清水亮さんが言ってたのは、
うん、
まあ、でも、もうリリース段階っていうか作ってるのは、その人が書いたっていうテキストをいっぱい読み込ませて、その人っぽい言い回しとかっていうのを学習した上で出力してくれる AI っていうものを作れるようになってるっていう話はもうしていたので、あ、これは本当に出ちゃうんだなと思って。うん、だから、そうすると、まあ、俺は仕事上、ね、テキストを書くライターなので、ライターの仕事の今までのやつを、例えばバーっと食ってもらって、俺っぽい言い回しってのは理解した上で何かを、こう、元になるデータなのか、書き押したのかっていうのを上げて、俺っぽいもので出てくるみたいになった時にやっぱちょっと革命起きるよな、それはなって感じをするよね。まあ、今も結構使ってるんだけど。
いや、声とかね、そんなものとか口調が真似できちゃったらね、ちょっと名探偵こんなんいらなくなっちゃう
から、ね。確かにね。麻酔銃いらないから、ね。
麻酔銃いらないから。
そうだね。そう。だから、それで太鼓が言ってたのは、もう配信で稼ぐのは厳しいって本人は言ってたんだ。
へぇー。
だから、そうできちゃうから、それが。そうなっちゃうとっていう でもまあまあ言ってることはわかるんだけど、でも元になるやつはいるだろうって気はしていて、そうなるかなとは思うんだけどね。
いやでもそんな中今期はですね、絆愛がテーマのね。
おい。おい、絆アリル。
絆アリルっていう、ね、アニメがちゃんとあるんですよ。
ありましたね。
AI がテーマになっている。はい、見ましたよ。
お、見るって言ってたもんね、確かにね。
見ましたよ。
どうですか？
アイカツしたいんだなって思いました。まあまあ。
結果そこか。
はい。アイカツしたいんだなって思いました。
新しいテーマでアイカツ化したかった。
以上。
でもさ、こんなにさ、それこそ AI とか、が話題になって、みんなの中で、こう、それこそ、ステーブルディフュージョンとか、画像生成 AI もそうだけど、いろんなものがさ、こう、できるようになってくるって分かった時に、うん、やっぱアニメの作り方もそうだけど、テーマも変わってきちゃうよなとか思うわけですよ。AI 抜きに考えるって超むずいなっていう。
まあ、そうだね。
で、それはでも現代物の場合はそうよ。
うん。
で、中でやっぱ地獄楽とか、
地獄楽はね。
あれよ、鬼滅？
鬼滅。
とか、つまりその時代を昔に設定すれば、そういうものがない。で、違うものが描けるみたいなことを、
うんうん、
まずはスマホがない時代を描くにはどうしたらいいかって言ったら、それは過去に飛ばすしかないでしょみたいな話に近いんだけど、うんうん、それがまた面白いって なってくるっていうか、なんでこの話をしたかっていうと、地獄楽の話をしたいからなんだけど、うん、今3話まで、この、
ああ、もう3話やってんの？
はい、配信してて、3話見た？見てない？
まだ見てない。
2話まで見た？
うん、でも全部最後まで知ってるから大丈夫。
ああ、そこそこ。音があるからね。
そう。
結構3話が驚き展開なんですよ。
うん、
驚き展開にしてる。もう、滋賀の島に渡って、
はいはいはい、はい。
っていうところから始まるんだけど、
早いね。
早い早い。で、どうすんのかなって思ってたら、で、結構2話で、まあ、魅力的なキャラいっぱい出てくる。
あ、もうどんどん
出てくる。どんどん出たじゃん。
どんどん出てくる。
罪人で。
そう。
いい罪人いっぱいいたじゃん。
そう。
なんか、うわ、特徴ある、面白い、こいつらなんか何してくれるんだろうみたいな、罪人出まくってるのに。
罪人出まくってるのに。
むちゃくちゃ死ぬっていう。
すぐ死ぬから。あれみたいな。
ええー、っていう。俺、吉原の子期待者なのに、みたいなさ。
すぐよ。
金髪姉ちゃんめっちゃ期待者なのに、って思って。
殺す殺す。
殺す殺す。くのいちもさ。
うん。
え、女キャラほぼ死んだんじゃないぐらいさ。
まあ、あれは多分、なんか作者の性癖が出てるんじゃないですか。
そうかなー。なんかさ、ショックでさ、まあ、それ別として、ごめんなさいね。で、ただ、地獄楽で3話まで、3話までしか見てないから俺はあれだけど、うん、今すごいその自分に、まあ、ガランのガビ丸の中に、情っていう感覚が生まれて、
ね、
殺せないっていう、そ
う、
シーンが出てくるじゃないですか。で、情とは何かとか、はい、情と向き合うっていうことの方が強さの証なんですみたいなことのフレーズが出たりとかして、結構その、殺人マシーンだった人に情が芽生えて、こっからこう、この人自身も変わっていくかもしれませんみたいな、うん、その心の機微みたいなのを描くっていう状態になってる。
うん、そうです
よ。こういう話をするときにやっぱ AI って邪魔だなって思うわけですよ。テクノロジーって邪魔だなっていうか、うんうん、その何にもない無人島を、暴力で解決するしかない、強い奴が正義みたいな、うん、すごいシンプルな世界観じゃないと、
そうね。
このテーマって扱いにくいだろうな、もうっていう。
確かに。
そうすると、明治とか、まあ、明治もきついけど、もう本当にその、ネオ江戸時代とかに飛ばすしかなくって。
もう銀玉じゃないですか。
そうそうそうそう、銀玉とかもそうだけど。で、やっぱこうやってこう、なんだろう。なんかこう、人間ドラマとか、
うん、
人間のなんか機微をうんぬんとかなってきたときに、現代が超難しくて、過去の方がよっぽどシンプルだから描きやすいっすよね、みたいになってくると、なんかこう、現代でドラマやるのってめちゃくちゃめんどくさいんだろうなって気もするわけです。
まあ一番不確定要素が多いからね。何かに対して、未来とかはなんか想像で描けるけど、現代って起きてることだから、未来でも過去でもないから、なんだろう、想像の世界でもないし。
もうちょっとでも未来も見たいんだよね。正直言うと。だから、うん、昔だとレインとかさ。
はいはいはいはい。
レインっていうものがあの年代にあったから、よくってとかもあるじゃん。ワイヤードっていうその世界をあれは、
確かに。
うまく使って、あれはほぼインターネットの話なんでっていう時に、うん、 あの時代にインターネットはこうなるんじゃねえかっていう話はやっぱレインでやってたっていうことが、ね、ある程度当たってる当たってないとかも含めてだけど、うん、ちょっとそうすると、まあ、賞味期限が長いし、
そう。
息が長くなるっていうことが、やれてたけど、それもできなくなってくるってなってくると、うん、で、AI の進化の方が早すぎて、みんながわからんってなった時のクリエイティブめっちゃ難しいなって思うわけですよ。ストーリー描くとか。
うん、
だからそうすると、なんか、時代を遡って飛ばすとか、あるいは、頂上未来を描くのか。
まあだから多分、うん、もしかしたら、もうすでにそれは、なんだろうな、ちょっと、予言されてて、例えば、ナローシリーズとか、
はい。
まあ、そういう、ちょっとこの今と昔を交差させたり、異世界を交差させて面白くするっていうミックスの仕方だよね。
ああ、はい。そっか。
考え方として。だから、推しの子なんかもそうだし、ぶっちゃけ。
そうだね。
あの、転生もの、現代は現代のまま転生したけどさ。ああ、そう。気持ち悪いと思ったけど。
そうな
ぁ。だそういう描き方なら、まあ、あるけど、ぐらいじゃない、うん、やっぱりなんか、一つのもので何か物語を作るっていうのは、まあ難しくなってきてるね。
うん。うん。あと、そうだな。だこれからさ、その昔だったらさ、スマホが出てこないことって不思議だったりするわけじゃん。興味出てこないのみたいな。
うん。
こととか。だかちょっと前だと、ボッチザロックとかさ、リアルだったわけだ、ある種の。この年代にこのやつやるなら、当然弾いてみた動画とかやってるよねとかもそうだし、みんなが連絡取るときって LINE っぽい画面になるよねとかは、まだリアルだった気がするんだけど、なんかこう、いろんなものがさ、劇的に変わっちゃう。つまりその AI で作曲できるようになりましたとかって時って、ボッツザロックのストーリー通じんのかみたいな。なんでこいつ AI で作曲しねえの笑みたいなさ。ってなった時に、失われるものがなんかあるっていう。まあ取りそれで得られるものもあるのかもしれないけど。
まあ、それが当然なればね。ただ、そうね。ちょっと AI の話に寄りすぎちゃってあれなんだけど。
でもね、もうね、正直ね、俺、しょうがないと思ってんですよ。こう、カルチャーとか、なんかインターネットとかの話をするときに、もう今もちょっと AI の話をベースにするしかないっていうか、どうしようもねえなって思ってる。
あ、まあ、それで言うと、僕の意見は一貫してて、どう付き合っていくかだけを考えればいいと思ってるんで。乗っ取られるとか、イラストレーターもそうだけど、その、自分の仕事がなくなる、イラストレーターの仕事がいなくなるかもしれないとか、あ、その話いっぱいあるけど、いや、なんか、実際、あれ AI 触りましたみたいな話を一回したくて、じゃあ、ステーブルディフュージョンやったんすか、
うん、
使い方とか、その、活用方法を見出していけば、あなたのその活動とかに、もうプラスにしかならないし、いろんなものが全てただ短縮されるだけなんですよ、つって。ただ最高のパートナーになるだけだから、別に仕事は奪われないですよ。それを一緒に取り込んで何かをして、新しい創作を作ればいいんじゃないですかって思ってる。し、逆にそれについていけない人たちが死んでいくんだなって思ってる。
そうだよな。
だから、ゲームで言うとさ、例えばさ、脱衣麻雀とかってあるじゃん。
おう、はいはい。いい例え出すね。うん、
だあんなものって言い方あれだけど、AI とか、イラストも作れるわけだし、そもそもその、脱衣麻雀というもので勝ったら、たまたまなんかその、相手が脱いでいくぐらいの、ぐらいのシンプルなシステムで、かつ、じゃあ、いろんなポーズとかいろんなものもう、ステーブルディフュージョンとか、ああいうので作っちゃえばいいわけだから、それを今まで作ってた人たちはもう先行利益でしかないから、
うんうん、
組み合わせの組み合わせでやってるだけじゃないですか。それはあなたの力ですよね。うんうんうん、で、今はもう AI でそこ済んじゃってるから、またそこの何かで別を生み出さなければ、もう勝てないから、
うんうん、
別にそこになんか、なんだろうな、こだわってたら、やっぱり、もちろん自分の村は守んなきゃいけないけど、でももうすでにそこは無理だからっていう。
そうね。だ俺、すげえおもろいなって思ったのが、ちょっと話それたら申し訳ないけど、今、脱衣麻雀で思い出した話があるからするんだけどさ、うん、この前友達に誘われて行けなかったんだけど、日暮里だっけなどっかにある雀荘かなんかでやってる、その雀荘独自のルールがあるらしくて、 それが、いわゆるそのドラっていうさ、この牌が入ってると、まあ得点が増えますよ、みたいなルールが麻雀にはあるんだけど、それがまあドラと赤ドラっていうのがまあ普通にあるんだけど、その店、青ドラと金ドラもあるんだって。で、そうすると、今までのルールが一変するわけですよ。
うん。
それ、このゴミみたいな手って言われてるやつで、実は青と金が入ってるから、とんでもネク高いみたいになると、全く今までの常識が通用しなくなるみたいな。で、これって、麻雀の中で何をするかじゃなくて、麻雀をこう、やった結果、こう人間が解釈して、これ青と金増やしたらおもろいんじゃないみたいな話っていうのは、
そうだ、ハウスルール
ちょっとこう、なんだろう。
あるよね。
やり方が違うっていうかさ、で、これまで AI が出してくると怖いなと思うけど、ここはまだいかない気がする。なぜか学習しないから、
うん、
その、既存のルールの中で、麻雀をどう強く勝つかみたいなこととか、こっちの方が確率的に高いですよとかっていうことを、アシストしてもらって、打つ牌を決めるとかっていうのは、まあ多分、未来的にできると思うけど、そもそも麻雀に、青ドラと金ドラ出したら面白くないですかっていうやつはいないと思うんだよね。
確かに。
で、これがやっぱりその、クリエイティブってことだなって思った時に、ね、今、江戸が言った話は、まあ、その当てはまるなと思って、
うん、
あなたが思ってることをもっとやりたいとか、そうじゃないものを作るときに何ができるかっていうのに頭を使いましょうよみたいな話になれるから、なんかちょうどそれこそ、なんだっけ、トゥギャッターかなんかで見たけど、AI イラストメーカーを使って、こう、もうエロ漫画36ページ作るみたいな。
ああ、はいはい、出てたね。
の作り方、全部紹介しますみたいな。
うん、昨日、一昨日ぐらい
です。あ、そうそうそう。ね、読んだけど、ああ、なるほどな、みたいな。だスネチネっていうのはある程度、じゃパターンもあるけど、展開があって、とか。で、最初の、自分の性欲の赴くままにさ、ネームを切って、で、どうやって作って背景とこう馴染ませてとかっていうのがあった時に、ある程度のその、ペタッとした漫画は今のところできます、みたいな、ことの時に、
うん、
じゃあ何を作るかってな、でも最初のその、何をネームで喋らせるかとか、何が自分の性欲を一番かき立てる展開なのかみたいなことっていうのは、全然別の領域なんだな、というのが、割と大事。だなとか、あとね、スケブ絵師に頼まなくなった話ってのはちょっと前にハテブでバズってたんだけど、
はいはいはい、なんかでもいっぱいあるよ。それこそ知り合いが言ってたのが、なんか絵描くのやめたわって言って、どうしたのって聞いたら、いやってステーブルディフュージョンとかで、もともとそのイラストレーターの友達なんだけど、そのなんだろうな、ちょっとユリとかっていうイラストが好きで、はいはいはい、自分でそれで描くようになって、自分の好きなものを描くようになったっつって。うん、いや、それで、同人誌とか作ってたりとかしてんだけど、いや、先描くのもやめちゃったとかっつって、どうしたのって、ステーブルディフュージョンで自分の描きたいシチュエーションを与えられば出てくるから、もう描かなくていいと思ったから、もう描くのやめたって。
はいはいはいはい。
面白いと思って。
うん。
だからその、もともと描こうと思ったきっかけが、自分で欲しい絵を見たいがために作ってる人たちは、もう描かなくていいって思える人がもういるんだと思って、だからそれって、もう AI と一緒に住んでいけば、自分の中では欲しいものが手に入るから、技術はまあ手放してはいるけど、もう書く必要はない人っていうもう認識になってるから、本人はそうなってるから別にもう書かないって言ってたのも超面白くて、だどう付き合ってってどう利用していくかは、が大事だと思う、本当に。
で、仮にさ、その中でさ、でもやっぱりまだ見れないなとか、何回指定しても出てこないなとか、があるとするじゃない。その自分がユリを見たいんだけど、こういうシチュエーション、こういうキャラクター、こういうのが出てくるけど、なんか違うな、みたいな。多分それが本物の性癖かもしれないよね。だから。
そうそうそうそうそうそう。
だったら自分でも書くしかない。だからないから作るっていうものに、やっとなれるのかもなっていう。
うん。だから、もともとでもそうだよね。確かに。で、その、作れるものの幅はやっぱ広がってったっていうのは、今までずっとあったものと変わんなくて、ボーカロイドもそうだし、いろんなその、音楽の、ステムデータの、ドラムの音とかも、自分で叩けない楽器もないけど、ちょっと高いドラムの音を買えば、
まあ、
リアルな音を全部使えるとかっていう、その、もともとは録音しなきゃいけなかったっていうところが、まず短縮されたりとか、AI って、っていうものに対して全世界が SF に対して考えすぎて聞いて、未来の自分を潰されるとか、今までやったことが無になるんじゃないかって思ってるけど、それは間違いで、ただ別に今まで通り創作を続ければいいっ ていう、その考えていたものに対して、発想の、時間が短くなっただけで、別にその悩んでる時間があれば、いろんなものが作れたよねっていうところが超短縮されただけなんで、
うんうん、
今、その AI と仲良くなっとけば、もしそのままクリエイティブの世界で生きていく人たちは、もう今すぐ AI と友達になって、
うん、
どんどん作ってし、なんか、生み出して、いろんなことができるようになって、さらに研ぎ澄まされていくだけなんじゃないかって思うけどね。
うんうんうん。そうだね。
だって、やっぱり僕らも編集とかいろんなことをやってて、
うん、
あの時いろいろ考えてやってたけど、あれって何も無駄じゃなかったしさ、うん、あの費やした時間っていろんなものに生かされてるわけじゃないですか。僕がやってる仕事もそうだし、映像やったり、舞台監督やったり、なんかいろいろやってるわけなんですよ。うん、じゃあ結局本も書いたりとか、だからあれはでも、僕がやってた昔の編集部での仕事をそのまま応用させてるだけであって、それは全然無駄じゃないし、
うん、
で、その時間が AI と共に、隣にいるドラえもんが、なんかこうやってやったらこうやってすぐ進むよって言ってくれたら、その方がもっと成長できるから、
うんうん、
だからそういう考え方になってくれたら、もっとクリエイティブは無限に広がるんじゃないかなとは思ってるよね。
うん、うん。と。思うよ、俺も。俺もそっち派なので。なんなら俺ももう GPT-4 にめちゃくちゃ今仕事委託してるじゃないけど、
うん、
ある一部の原稿は、どれはちょっと言えないけど、もう、最初にもう GPT-4 に一旦文章丸投げして、出てきたやつを俺がめっちゃ構成してるみたいな状態になってるから、うん、もう横に、その、ライターとしてのアシスタントがいて、うん、
いや、いいじゃない。
その子にやってもらって、あんだよ、お前、ちょっとこう、間違ってんじゃないかよ、とか思いながら、直すみたいな。
そうそうそうそう。
で、俺の手柄にするみたいなことずっとやってんだけど、それでもできるものもあるし、やっぱりこのやり方だとうまくいかなってもあるわけですよ。
うん。
だそれは、今のところその段階だけど、俺がもうちょっとそのレスポンスが良くなったりとか、うん、まるで俺みたいな AI ができるっていう時が来たら、多分もっと変わるだろうな。そうすると、俺は取材に行けば行くほど、今のところ仕事ができるってなるから、単純に良くなるはず。
うん。
で、ただその、今のところで言うと、一時情報を取ってくるってこと自体はできないから、
やっぱり、
人に会うって話を聞くとか、こう、それは最初にさ、60分会った時に、じゃあ最初の5分で何の話をするかとか、
うん、
この人のなんか顔色見ながら話を変えなきゃいけないなとか、そういうのってまだできない。
まあまあもちろん。今はそうだよ。
そう。でもそれが、一応残ってるもの、わかりやすく残ってるものだったりするので、じゃあアウトプットはじゃあ一緒にやりましょうよ、みたいな。
そうだよね。
うん。だとすると全然俺はいいので。
だってさ、全クリエイター、全編集者、全ライターがさ、はぁ、一度は思ったことが絶対あると思って、うん、もう一人俺がいたらいい。
そうそうそうそう、それそれ。
いるじゃん
いるじゃんいるのよ、
今。仲良くやれよ。
そうそうそう。
で、あとはもう一個言うと、その年齢の部分も変わってくる。年齢の、によってできなくなることっていっぱいあって、スティーブルディフュージョンの話に戻っちゃうんだけど、イラストレーターの、絵を搬出するのが、その、いっぱい出してくるのがスティーブルディフュージョンなんだけど、ちょうどそのいろんなイラストレーターさんがいて、昔のエロゲー作の絵師さんとかで言うと、七瀬葵さんとか
が
いらっしゃって、あの人もうね、なんか、どうやら話っていうか、その、ネットを見てると、本人がもう、ペンを持てないぐらい、だいぶなんか、ちょっと、その、
メンタルなのか、
メンタルなのか、体調なのかっていう状態になってるんです。まあ、富樫さんじゃないけどね、腰が悪くて勝てないとかっていうのはあるかもしれないけど、はいはいはい、で、ナーサーさん今実はその AI に対してすごくその、寛容というか、私もこの世界に行きたいって言って、AI で今、イラストをめちゃくちゃ出してる人なんですよ。
七瀬葵風の AI。
そうそうそう。
はい、はい。
だから自分のイラストをガンガン読み込ませて、自分のモデルはまだ作るまでは行ってないかもしれないけど、で、書けなかった、自分が書けないってなったけど、AI によって自分の脳みその中に絵がもう出せるようになってるから、まあもちろんそれは七瀬葵の絵じゃないけど、結構今それが、ファンの間でもだいぶ問題になってて、その、なんか AI に魂を打った、みたいな。
ああ、そうはでも捉えられたくないな。
なんか、すごい難しくて、そもそも半声みたいな、話も、もともとあったりとかもしてたわけなんだけど、でもそれでもずっとファンはずっとついてきてたし、まあ、コミケでも本を買ってましたよっていうところに対して、ああ、なんか、何も自分は、 努力もせず、適当になんか自分の絵を読み込ませた AI で俺たちを喜ばせようとしやがってみたいな、ファンがそういうことを言ったりするわけなんですよ。なんかむちゃくちゃな世界だな
って。むちゃくちゃだね。
なんだなんだなんだって、なんでそれで、絵を生み出すために僕たちは苦痛を、苦痛の上で、生み出したからこそ俺たちは買ってるみたいなやつに俺たちは絵を売らなきゃいけないのかっていうのが、なんか腹立たしきと思ってて、すごい七瀬葵さんとか応援はしてるんですよ。もう65歳。あ、55歳か。
55か、でも確かに体型来るわな。
うん、描けないから、でも AI で描いて、なんとかやっていきたいとかって、イラストは描きたい。っていう表現の補助にもなってるわけなんですよ。
なると思う、なると思う。
そんなものに否定する必要はないなと思ってて、それはそれなりに AI の使い方とかイラストの人たちの、まあ、あとはその構図とか、そういったものはでもやっぱ AI では出せないから、うまく利用してやってるから、なんか、今こそそういう人たちを応援してあげて、よりなんか AI だからどうこうっていうよりかは、
うんうんうん、
こうやって活用してるよっていう方に目を向けてほしいんだよね、正直。
うんうん。その、ちょっと長くなっちゃってあれなんだけど、二つあって面白いとか自分的に話したかったことがあって、一個が、最近リアム・ウォンっていう、写真家の写真集を読んだんだけど、あ、見たんだけど、こうリアム・ウォンさんっていう人がいて、
はい。
で、この、もともとゲームデザイナーなんだけど、フォトグラファーとしても活躍してますみたいな人のやつで、はい、で、東京っていう、東京を題材にして夜の東京の写真撮るっていうのがあって、すごいね、かっこいいんだけど、この人は結構想像力はゲームとかアニメとか漫画とか、まあアニメかっていう、ここから、まあ、来てる、攻殻機動隊とか、エヴァンゲリオンとかっていうのも来てるし、自分がゲームデザイナーだしっていうのがあって、そっちから来てるんだけど、この人の作ってる写真で一個あって面白かったのが、渋谷と新宿をミックスして一枚にするとか、ある種のその違う写真をミックスして一枚作りたいものを作りますみたいな時って、やっぱり意図があるわけじゃないですか。で、その意図は多分無理だと思うんだよね。で、その渋谷と新宿を混ぜたやつを写ってくださいっていう時のこだわりとかも無理だし、写真ってその場、その時に行かないと撮れないものだったりするから、やっぱりその素材を抑えるのは、こう、フィジカルに出れない。デジタルの弱さとして残り続けるはずだから、うん、さっきのその写真を撮るとか、音声を撮りに行くとか、なんかその生っぽいもの、つまりその多くの不確定要素がある中に、
うん、
急に人を馴染ませられるのが人間だという規定をすれば、うん、まだそこは無理だなと。で、その二つが撮れたからこれを混ぜようって思うことも多分まだ無理だろうなとかってなると、うん、全然あるんだなって思っていて、だけど多分、混ぜた後にすごくいい感じにしてくれとかはできるはずなんだよねって思うと、ここはこう切り分けができるはずとか、うん、なんか考え方があるなと思ってて、で、今まで全部人間が賄ってたものっていうのをどうやって切り分けながら、もっとやりたいこととかを叶えるかっていうのが、まあ、仕事になるよねって本当に思うし、で、さっきのその、もう自分が絵は描けないんだけれども、自分も絵はファンに見せたいって、俺すごいいい、
ね、
話だと思うから、ね、なんか、多分それで魂売ったとかって人はね、絵描いてない人だと思うんだよね。
いや、
何も作ってない人だと思う。うん。うん、ってのが一つ。で、もう一個あるのが、ちょっとこれ全然余談だかもしれないけど、最近やって面白かったコミュニケーションじゃないけど、あれがあってさ、なんだっけな、スタバ、なんだ、ごめんね、スタバで、
スタバディフュージョン、
スタバディフュージョン。あ、なんか、冗談みたい、大喜利じゃないけど、
マクドナルド、
懐かしい。なんか、徹底検証、スタバで相撲は本当に NG? っていう、まあなんかその、ギャグみたいな、
はいはい、
質問箱みたいなのがあるとするじゃない、はいはいはい、こういうその、大喜利じゃないけど、
うん、
じゃ絶対に NG な、相撲のシチュエーションを考えてください。みたいな大喜利に、スタバで相撲は本当に NG? って言ってみんなわーって笑うと。その話題が出た後に、すげー笑ってるって言ったのを俺は見て、2分後ぐらいにダリに、スターバックスで相撲を取ってる 画像をくださいって言ったら、
あ、
スターバックスで相撲を取ってるっぽい画像が出てきたわけですよ。
女人禁制なのに。
すごい。
女同士が相撲
を取ってる。僕ガチで相撲を取ってるから、でもその、スターバックスの店内に土俵があってみたいのが出てくるわけ、パッて。で、これを送ると、笑いがまたバンって起きるみたいなことがあったから、あ、こういうのってもう、とんでもないけど、要はリアクションの世界とか、こう、ある種のその、この画像でいいみたいなのがあるじゃん。
いや、わかるわかる。
それ見たら面白いみたいなやつがあって、うん、それなんかこう、想像力が形になるまでにちょっと時間があって、昔アイコラ的じゃないけど。
まあね、絵描ける人しか昔はできなかったけど。
があったことっていうのが、短時間にパッとできて、それがパッと送れて、面白かったっていう、コミュニケーションが取れるだけでも、なんか違う、次のなんか、やり方ができてるっていうのがあると、うん、まあ単純にその、ツールとして面白いなって、本当に思ったんだよね。
そうだね。そ
う
だね。
うん。で、これってもっと仕事に活かすこともきっとできるはずで、何々が何々してる感じの画像をくださいとかって言って、イメージ見た方が、わかりやすいよね、とか、その冗談、スタバで相撲を取ったらどうなりますかでもいいし、なんかあと秋葉原に何かが、飛来した時の写真をくださいとか何でもいいんだけどさ、
うん、
こうイメージで見た時の方が人ってわかるっていうのがきっとあるはずで、こういうのにこううまく使うダリとかスティーブルディフュージョンとかをっていうのでも全然いいのになと思って。
いいから使えって話です。
まあそれはそ
う。ごちゃごちゃ言ってやったら触ってみるって話。
まあそうなんですけど。
そうそう。そうだってね、クソコラ、宇宙猫とかね。
うんうん
うん、まあ、そういうもんなんで、うん、そんな皆さんだって作られたものに対して愛されてる、愛してることいっぱいあるわけだから。あとなんか、AI とは何かをもう触ってみたりとか、じゃあ、もっと創作が気軽になったんだったらやってみればいいじゃん、と思うし。
なるなる。
で、それはクソコラでもいいから。それは形になるから。
できっと想像より難しいこともわかるしね。その。
そう。
やっとわかるっていう。
実際そう。あ、なんだ、全然思った映像、出てこないじゃんとか、うん、ステップジブシュ全然クソだねって言って吐いたら、うん、いやいや、ちゃんとプロンプトを設定してね、とかってやって、うん、あれだけ、なんか、バズっているイラストに対しても、そう、プロンプトと、あと、これをこうしちゃいけませんっていう指示をどれだけ出してるか、で、それを結構時間費やしてやってた人たちが多いんだよ、とかっていうのは初めてわかるから。
そうだね。
意外と全然、
例えば、アドビのフライヤーってなんか動画のさ、編集もさ、テキストでできるようになるっていう、出たじゃん。あれも結局、まあ、できるかもしれないし、それで賄える映像も実際あると思うんだけど、でもなんか、あれ、俺が見てて好きだった映像ならんぞ、みたいな時に、初めて何かわかるっていうことがある。だから、今話してて思ったけど、結局 AI を使えば使うほど、その、作ってる人とかに対してのリスペクトが高くなるんじゃねえかなっていう、逆にね。
うん。よくあんなん作ってたな、つって。
そう、あ、いや、すげえ、そういうことか、みたいな。
そう。
その神秘じゃないけど、その秘密をどこまで解き明かすかっていうことは当然あるとしても、でもやっぱり音だったら 0.1 コマ単位、映像も 0.1 コマ単位とか、まあ、ピクセル単位って言うじゃない？イラストだったらピクセル単位。
まあ、ありますよ、その
。まあ、文章だったら1文字単位。
そうですよ。
っていうことの、なんだろう、凄さ、尊さが分かるようになる。っていう意味では、
うん、
めちゃくちゃポジティブなんだなと思ったな。
いや、マジでその、自分が好きなものに対して、例えば仮面ライダーのこのシーンが好きだ。うん、で、これは、じゃあ仮面ライダーじゃなくてもいいですけど、映像もそうだし、イラストもこれが好きだって言ったら、それと同じものを AI で出力する努力をしてもらえれば、多分ほぼ出ないから、AI でも。うん、で、もしできたら、それはすごいから、それはクリエイティブとして、その魔法使い、お前のプロンプトすごいってなるから、
うん、
それを他で活かせるようになれるから、まあ、やってみろよっていう話。うん、
そうだよね、うん。
で、それで苦労もし、別に、プロンプトとイラストとかもそうだし、映像で言うとそうだし、あ、こんなにできないことなんだとか、うんうん、まあ、できちゃったとは思ったんだったら、その上で、じゃあ自分のそこの、あ、お前はじゃあ、クリエイティブのあれができるんだったら次にそれを活かしてもう一個上行ってみればとか、
うん、
好き放題やればいいじゃんみたいなのを作ればいいんじゃない
っていう。やっぱボーカロイドが出て歌手は死ななかったっていうのにほぼほぼ近いんじゃない
ですか、ね、なんかそうで、そう。で、それで言えば本当にそう、ボーカロイド出ても別に逆にいろんな人たちが音楽表現が容易になって自分の考えてた音楽を聴いてもらえるようになっただけなんだよ。
で、米津玄師生まれたわけだから、
そう。いいんですよ。
いいんだよね、きっとね。うん、P が生まれて、米津が生まれて、 あったけど、それじゃない。
そう。
ものができるようになってとかってなったわけだから、結局はね。
だ表現がしっかりできるようになったんですよ。例えば、自分で歌を歌わなきゃいけなかったって言ったら、声と、音程と、いろんなものができて、やっと伝えたかった音楽ができるよねってなった時に、ボーカロイドが出てくると、ボーカロイドのおかげで、その過程は全部すっ飛ばして、ニアリーイコールぐらいの僕が追い求めたかった音楽はこれなんだよなーっていうのが伝えられるようになって、その上で、さらに歌い手と呼ばれる人たちが、
はいはい、
私だったらこういう解釈で、俺だったらこういう解釈で歌うよっていうところに味付けがあって曲が完成していたから、別になんかもう、そんなことが昔はできなかったけど、ボーカルとかでできるようになったから、だからそれはすごく素晴らしい話であって、で、うん、今で言う AI もそうだし、そうあるべきだと思うし、別に、じゃあみんなクリエイター、全世界クリエイター化計画です。
確かにね。
稼働打ちをするかクリエイターになるか。全世界の人間は酒を飲むか、
はいはいはい、
歌を作るか、
作るか、
曲を作るかですよ。
面白いなぁ。でも頭の中にあるものがやっぱ出せるようになったってだけでめちゃくちゃいいことだからな。
そうだよ。だって、小学生の時はあれでしょ？みんな、自分の脳みその中でさ、やっぱ雑誌持ってたでしょ？
確かに、いいこと言うな。あったね。あったあった。
自分の連載雑誌持ってたでしょ？
いいね。そうですわ。
はい。それが本当はもうそのまま出力できるわけです。
確かに。
そろそろちょっと。
喋りすぎましたかね。まあ。
お手洗いのお時間。
そうですね。誰行きましょう。
はい。
いやー、そんなわけで。もう AI 面白いよっていうのもそうだし。
そうですね。AI 面白い。
もしかしたらその AI にこう、抵抗感がある人の何かをこう、ちょっとこう、ほーってなったらいいなーと思いながら喋ってたんですけど。
まあ、水星の魔女は面白いですよね。
水星の魔女をね、
はい、
見ましょう。
はい。
だからなんか、ちょっと強引なまとめだけど、俺らが生きてる間に、クリエイティブめちゃくちゃ面白くなるんだろうなっていうのが最近ちょっと思ってるので、
はい、
なんか嬉しいっすね。うん。ので、きっと全部良くなると。
良くなる。
今とこは思っています。
良くなる。良くなるし、それをみんな評価してあげて、みんなで愛して、いい言葉を投げかけていけば、もっと良くなる。
はず。
はい。
というところで、こんなところで、また来週ありがとうございました。
ありがとうございました。